社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、というわけで始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第132回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。今週も岡本先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。というわけで、9月に入るとね、秋ですよね、なんか気持ち的に。まだ暑いでしょうけど。気持ち的に
まだ暑いでしょうけどね。はい、まだ暑いですけどね。はい、うん。でもまあ、多少は変わってるでしょうね。
涼しくなってんのかな、9月11日あたりだと。
うん、ねえ。
ねえ、なっててほしいですけどね。
なっててほしいですね。
非常に暑かったですからね、夏
は。そうそうそう。セミさんはね、はい、泣き止んでるのかもしれませんね、もうね。
もう泣き止みますか、なんか寂しいですね、それもね。
まあその辺でね、ちょっと違いますよね。
そうですね。
まああとあれですよ、そう。最近はやっぱり9月の方が蚊が出てくるというね。
ああ、確かに。
そう。
蚊ね、厄介だな。蚊が
頑張っちゃうんじゃないですか、やっぱり夏の間活動できなかったので。
やめてほしいな、蚊は。なるほど。しっかり蚊取り線香を炊かないとですね、この時期。
そう、蚊取り線香を炊いてなんかね。蚊取り線香
を用意しましょう。
お月見しながらみたいなね、感じだね。
お月見しながら受ける。そうですね。なんかまあ、いい秋を迎えられるように皆様、はい、過ごしてまいりましょう。
はい、過ごしてまいりましょう。はい、
過ごしてまいりましょう。というわけで、今日もですね、相談が届いておりますので、ご回答いただこうと思います。今日の相談こちらになります。都内で広告代理店を運営しています。もともとは B2B が主体だったのですが、数年前から個人向けのインターネットサービスや印刷物手配等にも取り組み始めました。おかげさまで店舗を利用するお客様も増え、本社業務と兼務ですが、店舗対応スタッフを置きました。先日、スタッフの一人から対応するメンバーの身だしなみの基準を作るべきでは、ネイルや金髪は禁止、制服を統一した方がいいのではないか、という提案を受けました。制服については揃えるまではないと判断して、会社指定の制服は導入しないことにしましたが、ネイルや金髪等、身だしなみのルールを設定した方がいいと思います。ビジネス上差し障りのないという暗黙の了解で今までは成り立ってきましたが、しっかりと整理したいです。服装や身だしなみの制限はどこまでが許されるのでしょうか、というご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。はい、B2B から B2C に行って、身だしなみを考えると確かにありそうですね、こういう企業。
そうですね。まあ、あとは、当然ね、あれですよね。まあ、もともと B2C のね、お店をやられる方だったりとかね、うん、始められた方、あるいはスタッフが増えた、うん、店舗が増えていくみたいなところは。
身だしなみ。
はい。身だしなみとかね、まあ、ネイルとか金髪とかダメですよ、みたいなね。はいはい、そういうの
は。なるほどね。なんかでもそういうの言いにくい時代にちょっとなってきてる気がしますよね。
うん、うん、そうですね。うん。まあ、何ですかね、まさにそうだと思うんです。いろんなね、価値観が多様化してますし、
そうですよね、
まあ、それ自体は、決して悪いことではないとは思いますので、うんうんうん、ということなので、じゃあ、まあ、このね、相談者の方が、はい、ご相談いただいているように、どこまで本当にね、こう、制限でできるんですかっていうご質問は、うんうん。
知りたいですね、とっても。
うん、当然のことだと思います。で、はい、結論的に言うと、もちろん制限することっていうのは可能なんですね。
うんうん、なるほど。
だから、当然あれじゃないですか。いわゆるというか、まあ、飲食だったりとか、まあ、特にチェーンストア系だったりとかね、はい、そういうところ行かれると、うん、まあ、それなりに、まあ、制服が終わりになってということもそうだと思いますけれども、はい、まあ、ここのね、相談者の方にもあるように、まあ、すごいネイルをね、まあ、ネイルも自身は綺麗なネイルもありますけど、ネイルでこうね、うん、商品を出されたりとかっていうことは多分、経験したことないと思いますし、うん、あれによっては、例えば、髪の毛も、黒髪の方がしかいらっしゃらないみたいなところはあると思うので、多分、そういうところはもう本当に、ルールとしてきちんと設定をしていらっしゃるということだと思うんですね。ですので、まあ、一つは、それをこう、きちんと、設定をして、 明文化して周知徹底し、うん、もちろんその採用の時とかにも、その周知をしていくだったりとかっていうのがもう大前提になりますので、はい、まあ、この会社さんの場合は、最初ね、トマさんも言ったように、まあ、もともとはね、はい、B2C であまりお客様と接する機会もなかったんですけど、と、うん、いうことだと思うので、はい、まあ、そうするとね、やはり、ルールとか、あるいはその身だしなみっていうのも、まあね、ありがちなところは、いわゆる普通に入社時のマナー研修とか、新入社員のマナー研修で扱うぐらいで、うん、まあなんかね、お決まりの、なんかそういうテキストで、というようなことで終わってた。で、それで多分対応的にはうまくいってたと思うんですね。うん、まあお客様いらっしゃった時にもちろん対応はしてたと思うので、はいはい、それなりの基準はあったと思いますけど、うん、まあそれこそ、業務上差し障りのない範囲っていう暗黙の了解が、成り立ってきてたというか、そんな状況じゃないかなと思います。で、制限はすることは可能ですので、はい、まあ、なんていうんですかね、それが、とはいえ、あまりにこう、なんていうんですかね、理不尽な制限はもちろんダメになって、はい、ですから、まあ、当然企業活動をする上でとか、ね、お客様と接客をして、そこで、会社は利益を取りということのためにあるわけですから、うん、はい、まあ、そのためには一定のルールだったりとか秩序が必要ですということなので、うん、まあ、それがちゃんと必要な合理的な範囲であるならば、うん、そういう制限もしていいですよっていうような裁判例とかももちろんありますし、ね、うん、なるほど。ので、はい。だから、ね、まあ、だそのスタンダードはどこに置くかとかっていうのは、まあ、やっぱりその、前に比べれば多分難しくなっているのかもしれないなとは思いますよね。
なるほど。そういう。ルールは設けていいわけですね。
うん、ルールは設けていいですし、設けるべきだと思います。
なるほどね。
うん。ですので、まあ、どんなお客様がいらっしゃるのかということもそうです。まあ、やはりその企業としてどういうブランド、まあ、どんなお客様がいらっしゃるのか、どんなお客様に来てもらいたいのかということがまずベースにあって、はい、でその上でブランディングとか、どう見られたいのかということを多分考えられると思うので、まあ、そこからどこまで制限していったらいいのかみたいなところは考えていただいたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。はい、まあなんだろうな、例えて言うならば、まあ、同じこういうね、お客様向けのサービスをしていても、うんうん、なんだろう。まあ、多分そういうところには出店しないでしょうけど、うん、なんだろう。都内で言うと、例えば、大本参道の、はい、その、竹下通りに出店しましたと。竹下通りで接客、竹下通りで接客する場合の、うん、そのね、お客様の層と、まあ、あとはなんだろう。すごい高級な店で言うと、なんだ、どこ白金とかあっちの方のなんかね、そういう。ところでお店を行った場合で、どういう基準を設けるかっていうのは多分違うと思うんですよね、そういう意味で。
確かに、こうイメージする店員さんの像が全然違いますよね。
違いますよね。うん。うん、だから、まあその辺のところから逆に、ね、原宿とかでの方と相手するような、はい、身だしなみというかね、うん、店員さんが、白金にいたら違和感感じるでしょうし、はい、白金の方が原宿にいても違和感感じるでしょうから、みたいなところがあるので、まあその辺をちゃんと考えるっていうことがやっぱり大事じゃないかなと思いますので、うん、まあどんなお客様が多いのか、どういう依頼が多いのかということで、うん、やっぱりまあそれもある意味、ね、この方もそうですけど、あれですよね、なんか、スタッフの方からご提案があったということですので、はいはい、そこはスタッフの方とも、まあ、社長とか、運営する側のトップの方から一つの基準というのは出すべきだと思いますけど、うん、あまりね、なしで考えても、あっちゃこっちゃ、
うんうんうん、
まとまりがせなくなりますので、はい、まあ、それに対して意見を求めてまとめていくっていうことが、非常に大事なんじゃないかなと思いますね。
うん、なるほどね。
で、あとは、そういう意味で言うと、どういう基準にしましょうかということで、ルールはちゃんと設定をしておくっていうのは必要になりますよね。うん、で、あとその、なんていうんですかね、その際にも、その、はい、見た目の問題と、あとその、合理的な範囲でという、文章があるんですけど、その合理的っていうのは、一方で、その安全面を確保したりとか、衛生面を確保するためには、うん、やっぱりこれは必須ですよねっていうことはあると思うんですよね。
ほうほうほう。確かに。
うん。だから、そういう意味で言うと、その、なんていうんですかね、衛生面を、まあ、 髪の毛の長さとかはあれですけどね、やっぱりその髪の毛長い方は縛ったりとか、キャップをしたりとか、そういうものは衛生面をこう維持するためにも必要なことなので、それは逆に言うと制限をするべきことのになるかもしれないので、はい。そういうものをきちんとしておくだったりとか、いうのはあると思いますしね。あとは何があるかな。まあ、あとは、この前、ラーメン屋さんとかの方とお話、なんかそのコックシューズみたいなものもあるらしいんですよ。そういう、中に入ってる方が履くような靴。はい、まあ、それはだから、なんか多少安全面とかに配慮されていたりとかだと思うので、まあ、そういうものを履いてくださいねとかっていうのはもちろん、その、大事だと思うので、そんなものっていうのは安全面とか衛生面のものは当然その合理的というか、安全を守るために、衛生を守るために。
そうですね。
はい。ルールとして設定するんだっていうことは絶対に必要になるので、うんうん、まあ、そこはもう、明確に定めておくということは、もちろん大事になりますし。
なるほど。
だと思いますね。あとは、ネイルだったりとか、まあね、まあだからネイルといってもそういう面で言うとね、なんか調理する方はもちろんネイル禁止ですよ、みたいなことはもっと当たり前だと。まあネイルもね、多分、あまりね、せっかく綺麗にしたのがね、うん、調理して、なんかそこで、何湯気とかね、っていうのは多分本人も望まないでしょうから。
そうですよね。
うん。そんな方はいらっしゃらないのかなとは思いますけど、うんうん、ということになるので、まあ、そこはきちんと整理をしておくということが必要になると思います。
うん、
で、あとはこういうご相談の中、まあ、あと制服問題ですね。制服問題は、
はい。
会社で準備するのかどうするのかっていうのは、やっぱりあると思うので、うんうん、まあ、なんていうんですかね。こう、なんだろう。うん。その、一方で全部、一括で準備しちゃうと、はい、その手配の方がお金かかるんで、みたいなこともあるかもしれませんし、まあ、そこは別に、その、制服準備しないといけないという話ではないので、
はいはいはい、
あれなのですけれども、うん、まあ、でもその方が、いろんな意味で合理的というか、安上がりになるケースもあったりとかしますのでね。
確かに。
そういう意味で言うと。うん。だから、まあ、あまり凝った制服、まあ、例えば、ポロシャツ1枚でもね、こういう黒のポロシャツにしますとか、白のポロシャツでうちやりますみたいなので、こういうその小規模のね、場合だったらありだと思うので、
はいはいはい、
そのぐらいだったら、まあ、もしかしたら、ご準備していただいた方が、早いのかもしれませんし、
う
ん、
確かにね。
ありますのでね、なんか制服っていうと、チェーン店さんとかのね、はい、統一して、まあ、多くの方がこう着るようなイメージになる。まあ、そこまで行っちゃうとね、多分、また考えるところも多くなると思うんですけど、うん。そうじゃなくて、制服の設定っていうのはできる、得ることだと思いますので、
うん、
そんなことやっていただいたらいいんじゃないかなと思いますので、はい。まあ、ということで、まあ、とにかく制限はもちろんかけられますので、はい、それをきちんと明示をしておく、ルールとして設定をしておくっていうことが、やっぱり非常に大事になるということに、あります。
なるほどね。
で、はい、あと、割と抜け、まあ、それで、それはもベースはやっぱり就業規則に定められてるかということになるので、うんうんうん、就業規則で、その辺が曖昧になってるんだったら、きちんと定めておくことは必要ですし、うん、うん。で、まあ、就業規則にいちいち細かいとこまで書きないよとか、うんうん、ルールも割とね、臨機応変に対応していくんでっていうことだと、はい、就業規則に最低限というかベースになる考え方の規定を置いておいて、うん、詳細は、店舗ルールを別途作成をしておいて、
うん、
そっちの店舗ルールの方をとにかく周知設定するっていう方法もあると思います。
うん
うんうん、で、あと、割と抜けがちなのが、それをこう、破り、てしまうような方が出てきたときに、
はい、
どういうプロセスでどういう懲戒になるんですかっていうところまで設定をしておくといいと思います。ね、そういう方が来ない出てこないのはありがたいんですけど、
うんうんうんうん、
でも前にもねどっかでお話したかも懲戒だったりとか何か罰則的なことをやる場合にも、はい、そのプロセスはちゃんと明示をしておきなさいっていうふうなルールがありますので、
うんうんうん、
それはちゃんと就業規則に書いておいて。
なるほどね。罰則とかでも、どの程度にしたらいいのかとか悩んじゃいますね、ちょっと。
まあ、そうですね。だから、こういうケースがあった場合には、始末書を書いてもらいますよとか。うん、で、それが何枚積み重なったら罰則にし、何例えば、減給しますよとか。いうところを定めておくということは、やはり、まあ、考えておかないと、うん、なんていうのかな。 そのルールはあるんだけど、そのルールを破り続けてる方が出てきました。うんうん、どうしましょう、社長みたいな時に、うんうん、困りますからね。
確かに困る。
ね、いつまで経ってもなんか髪の色が治らないできたりみたいな話になった時に。
ね、注意することしかできなかったら何もできない、ね。
そう、で、注意もずっとしても、うん、治らない方っていうのはいた場合に、ね、そういう場合はこういう対応になりますよ、ね、ということは、何回注意があっても治らない場合には、言及しますよとかっていうのは、はいはい、まあそれはちゃんと、その、懲戒の、その、なんですかね、懲戒をする場合のやり方みたいなことですよね。うんうん、そこを明示をして、就業規則に書いておくっていう。
素晴らしい。なるほど。まあ何事もやっぱり明文化ですね。文章にして。
そうですね。明文化しておいた方がルールにしておくっていうことは必要ですし、まあそこを曖昧にしておく方が、
そういうことですね。
いろいろと。はい。はぁ。手間は増えるというか、
はい、
なんですか、問題は大きくなるケースがありますので、うんうんうん、はい、
なるほど、ぜひですね、ですそうですね、はい、まあ、スタッフさんとちょっと相談しながら、どのぐらいのネイルだったらいいのかとか、どれぐらいの金髪具合だったらいいのかとか、そうですね、はい、その辺の線引きを、
そうですね、
話し合っていただいて、ルール作ってみてはいかがでしょうかという感じですね。
だからよくやっていらっしゃるところは、何番とかってあるんですよね、その色の指定みたいな。
あ、なるほどね。
やっていらっしゃるところは何番までは OK みたいなふうにしてますよね。
そういうことか。
はい。
なるほど、なるほど。まあ、ぜひ、ちょっとぜひ、その辺も具体的なところまで落とし込んで考えてみたらいいんじゃないでしょうか。はい。はい、ぜひ実践してみてください。
はい。
はい。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ぜひですね、概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクがありますので、そちら友達追加をしていただいて、今回みたいにね、今こんなことで困ってますみたいな相談を送っていただいてもいいですし、今日の配信を聞いた感想や質問や実際こんな風に行動してみましたみたいな報告もいただけると非常に嬉しいですので、LINE の方からメッセージお待ちしております。はい。では番組の最後に、ロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか？
はい、これもこの前、ニュースで見たんですけど、
はい、
まあ、このね、あれでも、放送というか、でも取り上げてます、うんうん、育休を取得しましょうとかね、うんうん、働きやすい職場作るのというテーマで、男性の育児休業の取得率が 40% を超えました
という、はい。素晴らしいですね。
この前ニュースになってます。
増えてきてますね。2年
から5年、うん、だから5年9月までの1年間ですかね、うんうんうん、それは。うん、なんで、ということで。まあ、初めて、40.5% なんで、まあ、4.5 したって達成したみたいな。
そういうことなんだ。
まあでもね、前に比べるとあれです。
うん、そうですよね。
うん。その記事によると、産後パパ育休制度っていうのはね、前申し上げたかもしれませんできたので、はい、うん、まあ、パートナーの方がね、出産した後、まあ、産後休業に入っている中に、うんうん、その男性が育児休業を取得しやすいような制度ができたんですけど、はい、まあそれも結構このプラスに寄与する要因だったんじゃないかみたいに言われておりました。
そうなんですか。
はい、で、ただね、ちょっと気になるのは、まあやっぱりそうは言っても、なんですかね、その取得率の高い業種と低い業種があるみたいです。うん、やっぱりその生活関連サービスとか、不動産とか、うんうん、そういう、なんていうんですかね、娯楽とかの取得率っていうのは、なんか、まあ 20% を切ってたりとかするので。
そうなんだ。難しいな、うん。
まあ、やっぱり難しい。まだまだ差はあるみたいですね。はい、
なるほど。業種によるのか。
そうですね。
なるほど、ね、
は。はい。
この間、トーマス、子供を、平日の昼間に、小児科クリニックに連れてったんですよ。
うんうん。
そしたら、来てる方の7割がパパが連れてきてましたから。
なるほど。
そういった面でもなんか男性の育休も増えてるんだろうなっていう感覚も感じますけど。
はい。
でもね、いろんな業種で対応できるようになっていったらいいですね、これから。
そうですね。うん、もっとね、
なるほど、上
がっていくといいと思いますね。ね、
この辺もまた考えていきましょう、はい。はい。というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩みの社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。あ、そうだ。岡本先生がやってる人手不足を考える会という会がですね、2ヶ月に1回あるんですけど、今月9月は、19日金曜日夜20時からですね、はい、開催しております、無料で誰でも参加できる会で人手不足をみんなで考えようという会になってますので、ぜひふるってリスナーの皆様もご参加いただきたいなと思っております。こちらも岡本先生の LINE 公式アカウントからアナウンスが前飛びますので、そこから入っていただければと思います。ご参加お待ちしております。ではまた来週も聞いてください。岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も 最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。